こんにちは、平本明夫です。平本明夫のメンタルコーチング、もっと何かできる、家族、仕事、自分の理解。いや、寒い日が続きますね。暦の上では体感を過ぎて寒さも本番という感じです。いかがお過ごしでしょうか。では今回も早速いただいたご相談の中からお送りしていきましょう。今日の相談はメーカー営業20代女性の方ですね。平本さん、はじめまして。はじめまして。私は3年目の営業ウーマンです。最高に幸せな夢に向かって勉強中の気持ちと現実の仕事との心のギャップが大きいため、バランスが取れず悩んでいます。こうなりたいと強く思いを、思う夢を見つけ、日々勉強やスクールセミナーなど自分のために時間を使う、毎日を過ごし一日でも早く実現できるように頑張っています。こうなったらいいなって思ってた夢が絶対実現するんだと、より明確になってからそのことを考え、勉強する情熱やパワーがたくさんみなぎっています。一方、思いが強まれば強まるほど平日の日常の営業業務に考えたり、その時間内に情熱を感じなくなり、虚無感を感じ、夢の実現のためにもっともっと頑張りたいのにと思いながら、自分のコントロールが難しくなり悩みます。セミナーの歌では、夢の方を考え、より早く実現するよと考えていくので、その思いでいっぱいになり、現実のことを忘れがちになります。具体的な目標があるから、その思いが強いから日常もやっていけるだろうという気分になります。そしてセミナーから帰り、日常に戻ると、やはり一日9時間以上の仕事をする時間、毎日幸せなはずなのに時間で比べると本当に幸せなんだろうか。正直なところ、営業という自ら作り出していく、直接お客さんと強く関わる仕事では、申し訳なく辛い気持ちになります。事務職などある程度受け身で進める仕事であればバッチリ割り切ってできるのにという気持ちにもなっていきます。自分の会社に全く不満はないので、このような心の葛藤で逃げなのかな、このくらいの孤独は当たり前かと自己嫌悪になる平日です。夢に猛ダッシュかけたいと強く思っています。相談させてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、初めましてってことなんで、うちのセミナーに来た方ではなさそうな感じですけど、まあセミナー出たり、本読んだり、自己啓発の勉強をする中で夢を見つけて絶対実現したいっていう思いが強い反面、まあ仕事はちょっと夢と関係なさそうで、特にこう割り切れない分、営業としてお客さんに直接関わって割り切れない分、ちょっと申し訳なさもあったり、やる気がなくなっちゃったり、事務職だったらよっぽど割り切れるのに、まあそんな感じの、ご相談だと思うんですけど、今日はちょっとこの質問に直接答えずに、この質問を読みながら私が思い出した自分自身の思い出をちょっとお話ししようと思います。まあ私は阪神淡路大震災で両親を亡くして、神戸で半年かけて全部後始末した後、ちょうど30前後の時だったんで、これを機にアメリカ留学しよう決心しました。そして、まあ読み書きはできたものの、ほとんど、言葉喋れない、発音も聞き取れない、そんな状況でアメリカ行って2年で絶対終わるんだって思って、準備していったものの、実質的には英語力が足りなくて、実習がなかなか進まなくて4年半かかってしまいました。そして実を言うと2年で、持っていたお金は全部使い果たして、まあ頼る親は、死んでいないし、じゃあもう諦めて もう日本帰っちゃおうかなと思った時に、やはり自分軸ですね。俺何のためにアメリカ来たんだ、アメリカ来てどうなりたいんだ、明確にありましたから、このまんまくじけるわけにいかない。そうこうするうちにアメリカで、バイトすることになりました。まあいろいろ探した中、やはりまあ生計立てるには、日本食レストランがいいんじゃないかっていう話に行き着きまして、私はまあシカゴにある、某日本食レストランで働いたんですけど、まあ従業員約50名で日本人は一人もいない。まあオーナーは、韓国生まれの華僑の方、中国の人ですね。寿司職人は韓国人、ほとんど中国人、韓国人、ウェーターは、中国、タイ、台湾、インドネシア、ベトナム、韓国は日本人は一人もいない。キッチンは、メキシカンとか、中南米の方、まあそんなウェーターやりだしました。そしてこのオーナーが非常に厳しい人で、じっと立ってたら、あきよ何じっと立ってんだ、怒られるし、あちこち動き回ってお客さんのことをよく見てたら、あきよ何動き回ってんだ、もう立ってようか動き回ってようかどっちみち怒られる。どうしていいのか体がガチガチになるような怖いオーナーで、大抵はウェイターウェイトレスはもう3日で涙流してやめていくぐらいすっごい厳しいオーナーの人でした。そしてまあ私は日本で、まあ、10年以上ウェイターとかホテルの配膳とかをやってたんで、仕事自体は、慣れてますし得意ではあると思うんですけど、またその日本風のサーブの仕方が気に食わないみたいで、アメリカではそんなふうにやらないんだとかすっごい怒られて、自分なりに一生懸命やってるのが裏目に出てオーナーに怒られてるんですね。その時感じました。決してウェイターが、悪い仕事ではないんだけど、日本で、まあ、東大の院まで出てカウンセラーの仕事や心理学の講師やりながら、そしてアメリカで大学院まで来てるのに、なんでこんなボロカスに人間のクズのように怒られなきゃダメなんだ、そんな風に感じてました。そしてある時、もうお昼のランチタイムの忙しい時に、まあ、私はウェイターっていう仕事でお客様と、注文のやり取りをしたり細かいオーダーを聞いたりするそんな仕事なんですけど、アメリカにはバスボーイっていう職種があって、まあ、英語がほとんどできない、まあ、中南米の方が中心の、職種なんですけど、まあ要は下げるだけですね。やっぱりお店的にも立場上は、ちょっと、低いレベルとして見なされがちな、まあ、バスボーイっていう職種があって、まあすっごい忙しい時にあるバスボーイが、まあ割と、たまにちょっとねチップちょろまかれしたりして怒られたりしてるようなそんなやつが一人いて、まあ普段はねバスボーイみんな仲良くいつも和気あいあいとしてるんですけど、そいつが、よそ見しながら下げてて、ハッと私にぶつかりそうになって、私はスッと避けたんですけど、彼はガチャーンと落としてしまったんですね。で、あやばいなと思って、その時にオーナーが誰だみたいな声は出さないけど睨みつけるような目で、誰が落としたんだ、そのバスボーイの彼と私を睨みつけるわけですよ。そしたらそのバスボーイが、ジェスチャーで、いや僕じゃないこいつだ、秋代だみたいな感じで私のことを指さすんですよ。もう何言ってんだよ、俺触れてもいないのにお前が嘘見しながら落としておいて、なんで俺のせいにするんだ。正直カチンときたけど、もう今お客さんがすごく多くて、もうこれ誰の責任か解いてるとこじゃないから、すいませんって言ってすぐ拾ったんですね。そして散らかってる皿を拾いながら、マネージャー来て、全くしょうがないやね、この人は仕事もできないウェーターがみたいな雰囲気で文句言いながら拾っていくんですよ。そして実は何度かそういうことがありました。でもう確かに私がやったわけじゃないんだけど、もう私が正しいかバスボーイが正しいか、もうその正義をね もう問うよりも、もうとにかく忙しい時ってお客さんいっぱいいるんだから、もうお客さん迷惑かけないことが最優先だと思って、もう自分が謝るんだ、謝って済むんだったらもう、勝ったらとっとと片付けちゃえと思って、すみませんって言って片付けました。実は何度か、そんな風に、まあ他のウェイターとも、ウェイトレスとも、まあちょっとしたことで、誰のせいだってなった時に、もう誰も名乗らなかったらすいませんって言って、とにかく片付けたり、後片付けしました。最初のうちは日本で10年以上ウェイターやってたか、ホテルでウェイターやってたか知らないけど、本当に仕事のできないミスばっかりするやつ、日本人だ。使えないな、こいつは。いつ首切ってやろうか。まあそんな雰囲気でオーナーは私のことを見てたんですね。とにかく首がつながってる間精一杯仕事しよう、とにかく目の前にいるお客さん喜んでもらう、それだけをやりました。そうすると半年しないうちにだんだんオーナーが分かってきて、こいつはどうも自分の責任じゃないことまで全部自分で責任を負って後片付けしてるみたいだ、だんだん信頼得るようになってきた。そしていつの日か私が本当ミスして謝ったとしても、いや秋代のせいじゃない、きっと事情があったんだ、なんか理由があったに違いない、いいよみたいな感じであったかかく認めてくれるようになったんですよ。実は2年半ほどここで働いてて、最初は私は本当にやりたいのは、メンタルとかね、コーチングとかカウンセリングとか、人の心の状態が変わることで、意識が変わることで、やりたいこと見つかることで人生変わる、夢を持ったり情熱込められることを見つけて自分らしく生きていくことで、元気ハッピーになれる、そんなことをたくさんのに伝えていく、そんなコーチとしてカウンセラーとして人を元気にしたい。正直俺は10年以上ウェイターやったけど、こんな海外まで来てボロクソまだ言われて、ケチョンケチョン言われて、バスボーイにまでバカにされて、こんな仕事に来たんじゃない、正直そう思ってました。でもちょっと待ってよと、本当にメンタルで自分の心の状態で人生変わるんだったら、まさに今ここでこの職場から初めてやれ、思いました。たった一人の日本人で、帰って逆偏見もらっちゃって、厳しめに見られるかもしれないけど、じゃあそれ以上答えて、時には不条理なこと、納得できないこと、俺のせいじゃないのに俺のせいにされることあったとしても OK、 全部受け入れて、もうこまごま言わずに全部俺がやってやろうと、お客さんがそれで喜ぶんだったら、とにかく率先して俺が謝って片付けてやる、そう決心しました。そして毎日毎日、今日一日が本当にいい一日になるように、今日一日がまさに夢が実現しているかのように生きてやれ、そう思いました。暑い夏は汗だらだらかきながら、外までお客さん、外に座ってるお客さんまでいっぱいたくさん運んでいくし、人がすっごい混んでる時とか、オーダーが一気に来ちゃう時とか、てんてこめのようになったり、いろいろ大変なことあります。変な注文してくるお客さんとか、無理な注文してくるお客さんとかいっぱいいます。でももうそんなお客さんも、どんなお客さんも全部満足させてやる、自分のできる限り全力でやってやる、少なくともその誠意は伝える、そう決心しました。朝の11時から夜の11時まで約12時間働き詰めです。時間が長くて足しっぱなしで辛いな思った時もあります。なんで外国に来てこんな目に遭うんだ思った時もいっぱいいっぱいあります。でもまず自分の心から変えよう、今この瞬間からハッピーに生きよう、そして今夢が実現しているの自分かのように生きていなかったとしたら、いつかいつの日かの夢なんて絶対来ない、そんな風に思って日々過ごしました。 そうすると2年半経って最後帰るときは、正直ウェイターのほとんどは、ぶっちゃけ不法就労です。私はね、ちゃんと大学院の学生ビザがあったんですけど、ほとんどの人は偽ビザで、いくらかだけお金だけ払ったら実体のない学校に通ってることにして、アメリカでバイトしてるようなそんな外国人。最初はお前ら日本人はみたいにすごく悪口言って全然認めてくんなかった。でも最後は4年半の中で大学院とか科学学校とかそんなとこで知り合ったよりも、この寿司屋での仲間が一番本音で話し合える、心触れ合える、そんな仲間になりました。そしてバイトを辞めるときも、普通はウェイターは吐き捨てなんだけど、オーナーはわざわざ私のために50人全員集めて送別会開いてくれたんですね。そして日本戻ってもいつでもダメになったらシカゴ戻ってこい、いつでもウェイターとして雇ってやるから。まあウェイターとしてやるかどうかは分かりませんけど、多分オーナーは精一杯私を受け入れてくれたんですね。いつか夢なんて叶いません。いつの日か、今はやりたいことやってないけど、今は自分らしく生きてないけど、いつの日か自分らしく、いつの日か夢叶う、そんないつの日かないんです。今ここでこの瞬間やってる中身はやりたい夢とは全く違うかもしれない。でも今やってる職場で、今や付き合ってるお客さんに、今いる上司と同僚と、その人たちとまるで夢を実現している、そんな人間として生きられたとしたら、必ず夢は叶います。ここのお話で、事務職だったらある程度君だから割り切れ、そんなふうにおっしゃっています。私は全く逆で、営業で自ら作り出して直接お客さんと関わる仕事だからこそ、決して市場に売りたい商品じゃないかもしれないけど、こんなお客さんたちと誠実に精一杯全力で付き合っていけたとしたら、まあ時には本当にそのお客さんに喜ばれて、まるでそのお客さんに、実はですね、私こんな夢があるんです、こんなことやりたいために、今 100% 好きな仕事じゃないかもしれないけど、今頑張れてるんです、そんな風に全員のお客さんじゃなくてもいい、たった一人でも二人でも、そんなお客さんと本音で話し合える、夢が語り合える、そんな関係が築けたとしたら、ひょっとしたらやりたい仕事じゃないかもしれないけど、この職場の同僚と上司と、この会社と生き生きありあり生きれたとしたら、その瞬間夢は叶ったということが保証されてるんじゃないか、そんなふうに思います。はい、5回目の平本明雄のメンタルコーチング、もっと何かできる、家族、仕事、自分のやりがい、いかがだったでしょうか。今後ともあなたからのご相談お待ちしています。気持ちが沈んでなかなか抜けられない、なんとか自分を乗り越えたい、もっとありのまんまの自分を受け入れて好きになりたい、自信を持ちたい、最高の自分を発揮したい、どんな方からのご相談もお待ちしています。今回もエンディングの時間となりました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。では次回お耳にかかれることを楽しみにしています。それではまた。